奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで後半も奥井さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はめでたいニュースからですね。
はい、
ノーベル賞ね。
はい、そうです。今日各紙一面でした。はい、
なんかすごいですね。なんかね、あれ
2人目ですよ。2人目、ね、そうです
2人目だよね。
はい、そうですそうです。
いや大したもんだ、はい、日本。
はい、いやもう、ね、本当ですよね。だって30人目ですよこれ、ノーベル賞自体。
そうだね。
はい、
これまたね、今回のはね、
はい、
割とね僕が好きな感じのやつなんだよね。
はい、あでもそうで、理系の
理系のね、
はい、
うん、あの金属有機構造体。
はい、なんだそれあってね、初めて聞いた。
金属板の
はい、
金属板の
有機ってことは変わるってことですよね。有機、あ、なんて変わる、化学反応、有機構造体。
うん、あのほら、はい、脱臭剤。
はい、あ、はいはいはいはい、
冷蔵庫に入れるキムコみたいなやつ。
はいはいはい、
キムコだっけ。
はい、あ、なんかちょっと古い感じもしますが、あ、でも今もあると思います。はい、脱臭剤っていう、はい、嫌な匂いとか、
そう
そう、なんかそういうものを吸い取るっていうのをイメージすればいいってことです ね。
あれってほら、
はい、
あのちっちゃな穴が、うん、
はい、
あれ炭でしょ。
はい、
ね、炭って
でも炭もそう、匂い取りで、そうだ、そうそう、間がそうだ、空いてるわけですもんね、炭もね、うん、
ものすごいちっちゃい穴が開いていて、
はいはい、
匂いを吸収してくれたじゃないですか。
はい、
これもそうなんですね。
うん、
ただあれ炭だったけど、
はい、
これは金属なんですよ。
はい、なるほどね。
炭素に金属を混ぜて、
はい、
ああいう穴のやつを作る。
はい、
何しろこれ 1g でサッカー場1個分の広さあるわけですよ。
はい、っていうことね。
1g ですよ。
1g でサッカー場ぐらいの広さがある。
1g ってもうほとんどなんかもう見えないぐらいちっちゃいですよ。
ねえ、ですよね。
それがサッカー上一つ分だから7000平米ぐらいの以上 の、
はい、
あの広さが、広さというか穴が開いてると、
はい、
っていうことは、
はい、
その穴がですね、
はいはい、
一個一個小さいわけですよ。
はい、なるほどね。
一個一個はこう柵のようになっていて、
はい、
それはあの炭素と金属の分子が作っている格子状のね、
はい、
ジャングルジムみたいなものですかね。
はい、ジャングルジムみたい。 あと蜂の巣みたいな感じですか。
蜂の巣ですかね。
格子状や蜂の巣状っていう、
格子状になるか蜂の巣状になるかっていうのは、はいはい、混ぜる金属の種類だとかによって変わるわけですね。
変わってくるということですね。
でそれによって何が変わるかっていうと、
はい、
穴の大きさが変わるから、
はい、
その穴にぴったりはまるものが変わる、
取り込む物質が、分子が変わるってことですね。はい、
そうすると、はい、今注目されてるのは二酸化炭素ですね。
はい、ですね。はい、
今もうすでにこれ大阪ガスが今やってますけれども、
はい、
DAC っていうんですけど、はい、ダイレクトエアキャプチャーって言うんですけど、
はい、
これに大量に大気、空気をドバドバドバドバーってこう通すわけですよ。
はい、
空気を通すとその中の二酸化炭素がそこに収まってくれるじゃないですか。
はい、
その収まったやつを別の方法で今度は取り出すってことになるんですね。
はいはい、
まあ、これでどこ、まあ、コストがどこまで下げられるかっていうのはあるんですけれども、
はいはい、
前の古いやり方っていうのは、二酸化炭素を吸収するための溶液を使ったんですね。
はいはい、液体だったっけですね。
液体、
はい、
そこにジャブジャブジャブって通して、
うん、あ、そうか、なるほどね。
はい、で二酸化炭素が溜まったやつを、はい、今度はまた別の溶液に浸してで出すっていうのをやったんですけど、
はいはい、
これだとそれやらなくていいわけですよね。
だから気体ってことですよね。
気体
だから二酸化、あ、昨日のインタビュー聞いてたらやっぱり空気が使えると、
そう
って言ったの。だからどこにでもあるこの空気をなんか資源にできるっていう、
二酸化炭素がそうやって捕まえられて取り出すことができると、
はいはい、
二酸化炭素は今でもね、
はい、
いろいろ使われてるんですよ。
そうなんですよね。
ドライアイスもそうだしね。
はい、そうです。
温室で野菜、うん、作るときなんか二酸化炭素使いますしね。
はい、だから悪いものでも
だけとは
限らないんですよね。はい、
だとしたら、
はい、
二酸化炭素って炭素なんだから、
はい、
それなんか石油と同じようにエネルギーに変えてしまえばいい、うん、
はい、ってことですよね。
わけです。
はい、北川さんそれを昨日言ってたな、うん、なるほど。だから資源のね、
資源になっちゃう、
ない国に役立つっていう、
これができれば、はい、もうどの国も資源大国になれる。
ですよね。空気はだってどこにでもありますからね。はい、いやもうでもこれの本当にこれで本格的な実用化とね、
うん、これが本格化すれば温暖化がね、うん、
はい、
温暖化が対策ができるんだけど、
はい、
トランプさん分かってるかなこういうこと。
でもこういうことは商品だから、要はあんまりね環境問題っていうとトランプさん嫌がるけど、うん、なんかこれがすごい稼げるものだとかっていう、うん、
これね実はね
そういうふうに思わせたら、
今回ノーベル賞取ったの、はい、一人だけじゃないんですね、同じもので、
はい、そうですね、うん、はい、3人ですか、
合計3人で取っていて、
はいはい、
結果的に言うと実は日本も随分応用を始めてますけど、
はい、
海外の方が応用は盛んなんです。
なるほど、
う
ん、
もう競争ですねこうなると。
まあ、そうですよね、うん、はい、
コスト削減できた方が勝ち、
はいはい、ですね。まあ、社会、うん、もう本当社会実装ですかね、うん、こういうのをね生かさないとですよね。
そう、いろんな分野で使えるんで、
はい、
ちょっと頑張ってね、こうなんかデジタルとは違うんだけど、これ、
はい、
デジタルとは違うんだけども一つのテクニカル要素としてね頑張ってほしいですね、
はいはい、いやいいですね。でもやっぱ科学面白いですね。
科学面白いよね。
私ちょっと文系になっちゃったんですけど途中まで理系好きで、
うん、
いやいい、こういうなんかもう無用のようって言ってましたけど、ね、大事だって言ってましたけど、うん、まさにそこにこう人生かけられるって素晴らしいことだなっていう、う
ん、すごいよね、
はい、もう本当にもうおめでとうございますっていう、
おめでとうございます、はい、次いきます、
はい、
ソフトバンクが AI にすごいお金を投資してるのはご存知の通りですね、
はい、
次はロボットに行きます、は
い、あ、そうですか。
というのはこれ AI の延長です。
です。いや、なんか 今更とも AI とともにってことですね、ロボットも、
うんうん、はい、フィジカル AI っていうんですね、
はい、
フィジカル AI っていうのはこれまでほらチャット GPT みたいに、
はい、
なんか何か聞くと答えてくれる類の生成 AI っていうのは流行りだったじゃないですか、はい、でチャット GPT に膨大な投資をしてますよね、ソフトバンクもね、
はい、
でそれはそれでいいんです、
はい、
それはそれでどんどんと投資はするんですが、はい、せっかくやってるんだから、
はい、
製造装置だとか物を作るロボット、
うんうんうん、
あるいは人型のロボット、
はい、
昔ペッパーくんっていうのはあったじゃないですか。
ペッパーくんね、
まだ生きてるから、は
い、渋谷のとあるカフェにいました、うん、ペッパーくん。
いた、話してた。
ね、ワンテーブルに一つペッパーくんがいて、
喋ってた。
ちょっと怖かったです。なんか一テーブルに一個ペッパーくんがなんかこうやってやってくれて、うん、そうそう、ちょっと不思議な空間になってました。うん、
実はね、はい、このフィジカル AI で製造のロボットを作るっていうのは、
はい、
この今日はたまたまソフトバンクが記事になってたからあれだけど、
はい、
先週だったら富士通と NVIDIA、
はい、うん、が、はい、一緒にですよね、はいはい、
NVIDIA と富士通が提携して、はい、安川電機と一緒に、
はい、
安川電機は製造ロボットの大手なんですが、
うん、
一緒にこういうフィジカル AI やるぞということになります。もともと日本国は製造ロボット、はい、AI のない製造ロボットは大得意
でもそうですよね、製造ね。
ドイツと日本が製造ロボットの大手なんですね、
はい、
そこに AI をつけてくるっていうのはもう当然の流れになっていて、
はい、
でそこにソフトバンクがいよいよ投資を始めた、
はい、
でソフトバンクはロボット事業の投資のために中間持ち株会社を作ってるんですね。
なるほど。
だから割と本気です。
まあ、でもこれもう本当必然ですね、これね。
そうなる
ですよね、
うん、
はい、はい、
AI ってもう知らないうちにですね、いろんなところに入ってきちゃうんですね、はい、
ですよね、
うん、フィジカルな AI っていうのは割と昔からあるんです、これは、
うん、はい、
だって AI ってもともとああいうチャット GPT みたいなやつだけではなかったんですよね、はいはい、難しいことを言うといろんな技術がある中でトランスフォーマーっていう技術があってね、
うん、
それから来てるのが、まあ、人間の脳みそ、
はい、
人間の脳みそ、
うん、
ニューラルネットって言って、はい、人間の脳みそを真似るっていうところから始まったんだよね。
なるほどね。
今の生成 AI っていうのがね、はい、でフィジカル AI っていうのはこれは物理的なものなので、人間の脳みそとは限らないわけだよ、
はい
ね、だからそういうことでいろいろとこれから合唱連行進みます。
うーん、なるほどね、まあ、これあと自動運転とかそういうの
自動運転もそうなります
ということになるってことですね、うん、はい、
だから今ソフトバンクはスイスの、充電の大手 ABB のロボット事業を約8000億で買収します。
はい、
大したもんですね。
うーん、でもこういう投資がねどんどんできるっていうのは、うん、孫さんやっぱりさすがですね、
うん、大したもんだと思います。
桁がやっぱりこれぐらい欲しいですもんねっていうね、はい、投資の、ね、額のね、まあ、本当はもっと欲しいところ、まあ、でも一企業ですからね、
う
ん、
そう
ですけど、はい、
いいんじゃないのこのぐらいで ね、
ね、
次いきます。
はい、
今いまだに朝日がランサムウェアでサイバー攻撃を受けて、はい、未だに立ち上がれない、
はい、
いや今日全工場で、はい、少なくとも、うん、スーパードライは作るっていう、はい、スーパードライだけ生産再開なんだけど、
他のものまだなんですね、
うん、朝日が、はい、朝日に攻撃をしたのは、
はい、
ロシアのキリンだったっていう、
はい、これなんかちょっと皮肉な、
まあ、キリンの朝日の攻撃がキリンってちょっと日本のキリンがかわいそうだよね、
はい、日本のキリンじゃないですけどね、
ロシアのキリンね、
はいはい、
ロシアのキリンっていうのはランサムウェアアザーサービスっていうのをやっている、
はい、
ランサムウェアで攻撃する、ランサムウェアっていうのは脅しね、
はいはい、
データを取って、
はい、身の代金を要求するんですね、
それのウイルスを他の人に提供してる会社やつ なんですよ。
会社じゃないですよ、
会社じゃ
ない、悪党ですよね、
悪党集団
、はい
ね、そういうやつら、そういうのロシアにいるのよ。
全く
さすがロシアですね。
もうね、さすがだと褒めちゃうことになっちゃいますけど、でもすごい9000件ぐらいの情報あれですか、うん、抜き取られたっていう、
まあね、
ね、
だからこの、はい、キリンが提供するランサムウェアで他の人たちがガンガン、はい、いろんな企業を攻めてるという
、
で今回はキリン本体が攻めたということらしい、
はい、
ということです ね、
なるほどね。もう本当に
ダメよこいつら、
ね、
なんとかしてよ。
うん、でこれ身の代金払っちゃったらまた味を占めちゃうっていう、もう、
もう、まあ、でも払わないと動かないよこれ。
なるほど、身の代金ね、
だってこの取られたデータを公開されたら大変なことになるし、
はい、
顧客データだったりしたらそれは個人情報の流出になるでしょ。
うん、なるほどね、
身の代金払うんじゃないの。
なるほど、
これだと何十億か
ね、なんだかなって感じですよね、
うん、
もう引っかからないようにするしかないんですけど、
これは多分、
はい、
誰かたった一人のパソコンですよ。
うん、
たった一人のパソコンに入って、
はいはい、
そこから制御系のシステムに侵入して、はい、それで制御系のシステムを潰していったっていう話ですね。
なるほどね、9300件のファイルってね、そう、社員のパソコン乗っ取りって、うん、もうでもパソコン使ってない会社ないですからね。
ないない、
だもうで、あとサーバーにつながないわけにもいかないですもんね。
そうそう、
っていうね、日常業務に使ってるわけですから、
これはね、怪しいメールは開かないっていうごく当たり前のことなんだけど、
はい、
本当に巧妙だから最近のメール、
うーん、うん、いやもうだって分かんないです。ドメインがね、ほら、うん、怪しいドメインだとあれですけど、なんかそういうのもなんか巧妙になっちゃってますからね。本当
に巧妙になってるよね、
うん
うん、だから迷惑メールとかで、
はい、
かなりね拾ってくれるんだけども、
うん、
それでもやっぱり本当に怪しいのはあるよ、
はい、
うん、で結局ね、リークサイトっていうのが存在してるんです世の中に、
はいはい、
そのなんていうんです、これダークサイトね、があって、
はいはい、
そこにこうデータが公開しちゃったりするわけさ、
はいはい、まあ、だからそういう、まあ、市場って言い方がしちゃったりですけど、うんうん、そういう必要、ね、そこでも悪いビジネスが行われちゃってるってことですよね、うん、
これはもうあれだよね、
はいはい、
悪党で、
はい、
もうサイバー世界のヤクザだよね。
まあ、そういうことですよね、だって脅してね、うん、
脅して、
うん、
しかも胴元だよねこれ。
うんってことですね。このキリン、
キリン、お前ら俺 の、 あのこのランサムウェアちょっと使ってみるって言って、
うん、って言って他の人たちにもやらせてるってことですよね。
薬を売ってるようなもんでしょ。
うん、うん、
怖いね。
うん、でも怪しいメールはクリックしないってことしか防御、うん、する術がないってことですね。
とりあえずスーパードライの生産は再開するそうです。
はい、分かりました。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。
はい、よろしくお願いします。